はい、皆さんこんばんは。カチンチャンネルじゃなくてカチンラジオの時間です。カチンラジオの時間です。はい、いやー、6月のね、2週目ということで、まあ、今週も本当いろいろありますね。いろいろありますありました、ありましたが正しいのかな、ですね。いやちょっとね、今日早めのカチンラジオなんですけど、まあ、忙しいとね、なかなか録音つうかさ、できる時がなくて、だまあネタもね、それぞれ様々あれやこれなんですけど、まあネタはさ、忙しいとなかなかないよね。だって遊んでないからさ、楽しいことがないことじゃないんだけど、ないじゃん。でね、今日は今そうだな、羽田空港の帰りで車運転中なんですけど、まあ、ルビコでもなく、まあ、フェラーリでもなく BMW でもなく、今日はねクラウンで来ました。まあ、兄のね、乗ってた車を販売っていうかね、買い取り、僕は中古車の買い取りもやってるんですよ。なので皆さん、中古車はディーラーに出しちゃダメですよ。海外の時にディーラー出すと下取りめちゃめちゃ安いんで、絶対損するんだね。でやめてください。で買取業者がね、いるので、そこに出すのがね、一番高く売れると思います。僕も買取やってますからもし近くの人がいたらね、まあ、別に近くなくてもいいんだけど、買取しますからディーラーに出すよりは高く売れると思うんで、ぜひね行ってもらえたらと思います。まあ場所によるからね、あれなんですけどね。ただまあそんなのもやってますということで、兄が乗ってたクラウンを今乗ってね、来ました。これは身内の車だからね、まあいいかっつうのと、あいつバカだから、車売るのにさ、ガソリン満タン入ってたのよもったいないじゃん。そう、なんで売るの車にガソリン満タンにしてんのって言ったんだけど、あいけねえ忘れてたとか言って満タンに、癖で満タンにしちゃったよとかって言ってたんだけどね。なので自分の車でね、羽田空港まで来るのもね、ガソリンもったいないじゃん。で、まあ、兄の車だからさ、そんなにね、全く他人の車だったらさ、勝手にっていうか、まあ僕が買い取った車だから別にいいんだけど、ね、そんなあれだけど、まあ道の車だからいいか、ガソリン満タン入ってるからクラウンで行っちゃえと思ってクラウンで来たんですがですよ、ね、僕はもともとスポーツカーが好きで、走りに振った車が好きなんですね。だから例えばセダンであってもミニバンであっても走ることに振ってる車が好きなんですよ。足回りが硬い、ね、加速がいい、ハンドリングがいい、コーナリングがすごい、ね、まあスピードが出るとか馬力があるとか、まあまあそれはまあどうでもいいんですけど、乗って楽しい車、走って曲がって止まる、このね車の三大原則がしっかりしてる車が好きなんですよ。速い、ね、曲がる、止まる、ね、これができるね、素晴らしい、この性能がいい車っていうのが、やっぱりなんていうかな、スポーツ性能、運動性能がいい車、スポーツカーじゃないですか。で、これが好きだから、クラウンなんて、何言ってますかみたいな、そんなもう、おっさんが乗る車でしょみたいな。全然ね、興味もなんもなかったね。なかったのよって、まあ言っちゃってますけど。で、まあ、これしばらく今乗ってるじゃない。やばいね、みんなクラウンはね、やばい、日本人をバカにするよこの車はいやー、この今乗ってるクラウンはね、もう12年前のクラウンなんで、2012年の車なんですけど、2012年型の車なんだけど、いやいやいや、乗りやすい、何これ、超楽、これ大阪行けますよこれでもっていうぐらい楽ね、燃費もいいし、なんだこりゃって、なんだこりゃって感じ、静かだしね。今ほらこれカチンラジオ撮ってるじゃない、どうすか普段の BMW ね、乗りながら撮る時もあると思うんだけど、その時の雑音に比べて多分ね全然少ないと思うんだよね。すんげー静かじゃん、何これみたいな感じ、まあ、運転してね楽だからね、ほんとね、まあ雑音、まあもちろんするけどね、走行音とか道路によってはね、そのね、ゴーっていう音がもちろんするんだけど、全然違うのよこの静かさが まあまあまあもちろんマフラーの音もね静かだし、まあ、フェラーリに比べたら全くもって何事も起こってないようなね静かさなんだけど、でもね今それなりに速度も出してるし、そうなんですよ、今なんかねトンネルの中走ってるから本当はうるさいはずなんだけど、でもね全然静かで、まあまあ確かにね安定性あるかとかハンドリングがどうかとか言われるとそりゃフェラーリの方が全然上ですよ、運動性能は加速についてもね。ただね平和に移動できるという、平和に静かに移動できる、楽に移動できるっていうことに関してはまあクラウンの方がそれはすげえなって感じですよね。これはおじさんたち大好きですよね、これ楽だもんだって、あ楽ちん、運転楽、うん、静かだし、まあ、乗せてもらうのもね多分ね皆さんねあれよフェラーリに乗っけてもらうよりもクラウンに乗っけてもらった方がね楽よ乗ってる方も楽乗せられてる方も楽、うん、びっくりですよ、まあ、そんぐらいのちょっとしたねカルチャーショック、食わず嫌いってあるじゃん、乗らず嫌いもあるなみたいな、だからってじゃあ僕がクラウン買うかって言ったら絶対に買わないですけどねただこれ借りて乗るのはねいいかな、楽し楽よ楽、車用車として持ってたらいいかなみたいな、社長みたいな、社長はクラウンみたいなあるじゃんわかるわーって感じ。ただまあ、うん、僕は自分で所有することはないかなって感じですね。ただまあ乗りやすいし、さすが世界のトヨタ、至れり尽くせり、もうすごいよ、だってエンジンかけただけでそのなんだろう、あなたクラウンの所有者ですよじゃじゃーんみたいな、なんかそういうなんかイベントがあるのよ、なんかおお俺クラウンの所有者みたいな、すごいじゃないみたいなね、そういう気分にさせてくれるようなちょっとしたギミックがあったりとかね、あとは操作性ボタンの配置とかね、そんなのがね至れり尽くせり感があったりとか、結構ねそういう細かいものもあったりとかね、あとはねこれもまあ12年前の仕様だからさ、なんか大した問題じゃないんだけど、バックカメラがねすごい性能が良かったりとか、運転しやすかったりとかね、いろいろそういうアシストしてくれるちょっとしたものがいろいろついてたりとかね、そんなのがねやっぱりすごいなっていう気がしますね。まあ今日はクラウンを褒める回なんだけど、まあでもね、まあでも刺激とかで言ったらそれはフェラーリの方が全然ね、もうだってかっこいいじゃないですか、そもそも乗っててワクワクするし、運転してるぞみたいな運転してる感とかね、そんなのは全然ねフェラーリの方が上だし、まあ BMW もね走りにだいぶ振ってあるから、クラウン運転してるよりはね刺激エキサイティング、そんなのはね感じられるし、五感に伝わってくる、例えば振動だったり音だったり感覚だったりも違うし、もちろんハンドリングとかねコーナリングとかあとはロードホールディングとかは全然ねBMW とかフェラーリとかねクラウンよりは上だけど、ただもう乗り心地楽に移動できる快適素敵もう、素晴らしい、もうなんかなんだろうな、その車というものを操るというところ以外の部分はね、いいんじゃないトータルで見たらさ、やっぱクラウンすげえパフォーマンスあるよなって感じ、まあ、安心だしね。でそもそも首都高速を走ったりとかね、街の中を走ったりするときにそれほど車のなんだろうスポーツ性能なんていらないじゃん、ね、サーキット走るわけじゃないからさ、そうね、だから街中をなんか散歩するのにさ、オリンピック選手のねその 100m9 秒9で走る能力いらないじゃんみたいなそんな感じその無駄な能力みたいなさ、過剰なねパフォーマンスはいらないじゃないですか、それよりもなんかね柔軟になんか快適になんかね散歩できる なんかまあなんていうの、なんかあればいいじゃないみたいな、余計な筋肉いらねえじゃんみたいなそんなのを感じさせてくれるのがクラウンかなっていうね感じがしますよね。ただ僕は見方変わりましたよこれも、まあ、今までの解釈がね間違ってた感じ、まあ、見方変わったなみたいな、あこれはおじさんたち好きよねみたいな、これはおじさんたちくすぐる部分あるなっていうねのが感じられます。でしっかり作られている車ではあります。本当にでアクセル踏めば加速ビューンってするし、おお結構いい加速するじゃん、でブレーキギューって踏めばね、あ結構止まるじゃんみたいな、ハンドリングはまあ、あそうよねみたいなだ悪いわけじゃないよ、ハンドリングいいですよ、うん、いいですけど、それは BMW、 それはフェラーリと比べるとまあまあそうよねみたいな、でも大丈夫、ちゃんと走って止まって曲がれる、そんな車ではある、それが快適に、すごい快適、素敵って感じ、楽ちんみたいな、安全みたいな、そんな感じでね行えるのがクラウンかなって思いますね。まあトヨタのね最高級グレードですからね、それなりにいい作りはしてますね。あとこの質感ね、質感、ただまあちょっと、まあでもこれ12年前の車だからねあれですけども、ただこのプラスチック感なんとかしろよって感じはね、クラウンなんだからさ、このステアリングはなんか革に しようよとかねあるじゃないですか。なんかシートはね、あの本革ではなのがあのねあれかわからないけども、今でも本革ってないんだよね、これは多分2012年の車だから多分本革シートだと思うんだけど、今あの本革シートってないんですよね、PVC レザーってあの作り物のねレザー、多分なんか動物愛護協会がどうたらとなんだとかなんか知らんけど、なんか知らんけどそういうのがあんのかどうかは知らんけどね、あとあのなんだっけ、サスティナブルみたいなね、そんなのがあんのかどうかは知らんけど、だ本革シートって今ないじゃないですか。でもねこのシートは多分、ね、本革ですごい作りも良くて、まあね助手席もそう、リアシートもそうなんだけど、ただなんでこのステアリング、これなんか ゴムじゃないや、プラスチックなのみたいな、なんで革じゃないんだろうみたいなねっていうところがあったりとか、そのシフトのねノブも、まあ普段これ手に触れるところじゃない、ここはなんで革じゃないんだろうなっていうのはねちょっとびっくりですけどね、結構革にすりゃいいみたいなそういう不思議なところもね、いくつかあるんだけど、ただまあまあもしかしたらでもこのグレードもね、いやでもこれグレード何なんだろうな、ロイヤルサルーンとかっていうやつではなくて、なんだろう、クラウンアスリートだ、アスリートっていうグレードだから、ちょっとなんか最高級なグレードじゃないのかもね、そうだよね、そりゃそうだよね、このプラスチックのハンドルはないよねこれね本革にしろよって感じだよね。まあまあそんなところもあったりとか、まあ、内装もねドアの内張りとかも、まあ、ここは革じゃないか普通かな、まあまあそんなところもあるけど、クラウンのね対する見方が変わりました。まあ、コーナリングもまあまあそこそこ、今首都高なんだけど、おおキュキュキュキュキュルキュルってなるかならないかぐらいの速度で今曲がってみましたけど、まあね安定感はさすがにさすがにフェラーリ BMW の方が上ですが、ですよ、まあそれなりにスポーツっぽく走ることもできないこともない、いいじゃないですかそんな感じ
この先一時停止があります。
何そんなのないよ、首都高速なんだから。ナビがこういう余計な案内するのもさ、ちょっとあるよねナビってね、ナビそう、ナビついてるとさ、なんか突如なんか変なことを言い出したり しない、なんかナビって今いきなり話し出してびっくりしたんだけど、この先一時停止がありますとか言ってなんかあるわけねえだろ首都高速なんだからっていうツッコミを入れつつね走っておりますが、まあ、そんなのはいいか、まあそんな感じですよ、まあフェラーリに、フェラーリじゃないや、あのクラウンに対するその 見方がね変わったなっていうお話でした。トヨタ頑張れ、トヨタすごいぞ。で今僕は株で言ったらトヨタ持ってないからね、どっちかっていうとホンダ頑張れなんだけどホンダ頑張れ、日産頑張れなんですけどね、うん、そうそうそう、ホンダ、あ、違う違う、そうそう、ホンダ頑張れ、マツダ頑張れなんですね、僕はね、今ねなんですけどね、そう、まあそれはいいか。あとね、そうだな、ヒーローもののさ、なんかあれを見てたね、ヒーローもの。みんなヒーロー、あなたのヒーローとかヒロインは、あなたの子供の頃のヒーローとかヒロインは何ですかってことですよね。今なんかヒーローもので言うとさ、なんかなんだろうな、映画で言うとマーベルのね、なんだ、まあ昔で言うとちょっとアイアンマンとかさ、バットマンとかスーパーマンとかさ、いろいろあるじゃないですか、そういうなんか海外もののヒーローね、ヒーローもの。でも日本であなたが子供の頃のヒーローものって何ですかっていうのがね、なんかちょっとね、なんかであったのよ。で僕はやっぱ僕らの子供の頃は仮面ライダーとかさ、あとは何、キカイダーとかさ、あとなんかあったかな、あとウルトラマンとかね、そんなのあったじゃないですか。で女の子は女の子でやっぱ広いものっていろいろあったじゃないですか、スポーツで言うとね、まあ、僕の年代だとエースを狙えとかさ、アタックナンバーワンは僕のちょっと前だからね、ただ再放送ではねやってたから、バレーボールのね、あれはほら何、東京オリンピック第1回目の東京オリンピックのさ前に向けたあの漫画だったからさ、ね、東洋の魔女とか言ってさ、バレーボールのね物語だったじゃない。であれは僕らのちょっと世代は前のね世代のあれだったから、まあ、まあそういいんだけど、まあ、そういうねヒーロー何とかっていうのあったんだけどね。で話を戻すとさ、仮面ライダーとかね、見返してみるとですよ、これアメリカのねアメコミのヒーローもそうなんだけど、スパイダーマンとかもねそうだし、あとバットマンとかもそうだし、あとなんだ、スーパーマンは違うかな、まあそうかな、そうかだし、まあね、スーパーヒーロー、ヒーローも人間なんですよ。で個人的なプライベートな悩みを抱えてるんですよ、みんな。スポーツ系のヒーローはねちょっとは分かんないですけどね、そういった架空のねヒーロー、いろいろと個人的ななんかプライベートのね悩みを抱えて、その悩みをにねと自分との悩みをそのね対峙しながら、そういったなんだろうな、世の中のために人々を助けるというね、人を助けるみたいな、そんなことやってるですよ、バットマンもスパイダーマンも、まあ、スーパーマンもそうかな、わかるんですけど。で日本のね、じゃあ僕らが子供の頃のヒーローもスーパーヒーローも実は最初はですよね、仮面ライダーとか、まあ、機械だとかね、そうなんですけど、あれは石森章太郎さんがね、先生が書いた原作のね、漫画じゃないですか元は、サイボーグ009もそうですけども、でみんなね悩みを抱えてるんですよ、悩み。例えば仮面ライダーだったらね、1号仮面ライダー、最初の仮面ライダーは本郷猛っていうね人がショッカーっていう悪の組織に体を改造されて、それで改造人間になっちゃった。でも意識は人間のままで、もともと持っていた正義感を持っているから改造人間になっちゃったけども、その悪事を働いている、まあ、ショッカーの人ね、やつらから、ね、悪者から人々を守るということをやってるんだけど、でも内心自分は改造されてしまった改造人間であるからして、もう自分の将来の夢だった、ね、オートバイのレーサーとかそういう夢は叶えられない、なおかつ もう普通の人間として生きていけないっていう悩みを抱えながら、ね、悪い人たちを、ね、奴らをやっつけて人々を守るというね、悩みながらやっていうのが原作だったんだけど、テレビ版のね仮面ライダー始まってで本郷猛の役をやってた、ね、藤岡弘さんが、ね、スタント中に怪我しちゃって、何話だか分かんないけど足の骨折っちゃって撮影できないぞっていうことになった時に、じゃあ仮面ライダー2号とか言って出てきちゃって、なんかちょっと原作と変わっちゃった部分が出てきちゃって、なんか内容がちょっと変わってきちゃった感はあるんですけど、でもそういう悩みが抱えてたんですね。あった。で、機械だはどうかっていうと、これがまたすごいですよ。まあ今で言うとね、まあ、AI、まあ、当時で言うと、まあ、ロボットなんですよね、機械だってね、ロボットアンドロイドで、当時はねロボット三原則っていうのがあって、まあ、人のね言うこと聞かなきゃなんないとか、なんかねそういうなんかいろいろ三原則があって、でそれにのっとった部分も含めた形でのヒーロー、スーパーヒーロー、ね、ロボットなわけですよ。で、人工知能ですからね、もう AI ですよ、 AI、 もう時代の最先端、もうチャット GPT みたいなもんですよ今や。ね、そうじゃん、もう流行ってる、今流行ってるからね、チャット GPT、 人工知能 AI だから、機械だわね。で、量子回路っていうのがもうあってるんですよ、量子回路っていうのがあって、その量子回路にがまだ未成熟で、いいことなのか悪いことなのかっていうのを判断、ね、していくんだけど、まあ、基本は良心に従って行動をする、ね、人々を傷つけないみたいなあって、で機械弾の、ね、シリーズもやっぱり悪い組織がね、秘密結社があって、そこが作っている悪いロボットたちを、アンドロイドたちを、機械ダーがアンドロイドたちから、悪いアンドロイドたちから人を守るっていうのが機械ダーの、ね、使命になっちゃっているんだけど、だからその良心回路っていうのが不完全なために、でそこになんか特定の周波数の、ね、音を出すと、なんかその良心回路がちょっと狂い始めてしまうみたいな、まあ、そういう悩みをね、で自分はもう人工知能持ってるから、自分はでそういう欠陥を持っているロボットだから、だけどこのままいていいのか、ね、人間の近くにはいちゃいけない、でもなんか人間がピンチっていうかね、そういう危害を加えられそうになったら助けなきゃいけないみたいな、そういうなんか自分との悩みをね抱えながら戦っていくみたいな、そういったそう、プライベートのね、プライベートの悩みっていうかね、そういう悩みを持ってるなんですよね。そういうのをなんか、それロマンじゃないですか、一つのね、そういうなんかロマンっていうか、そういうなんか深い物語があるじゃないですか。そこからね、だんだんね、なんかね、ちょっとこういうヒーローものっていういわゆる戦隊ものとかヒーローものとかね、そういうのってちょっとね毛色が変わってきちゃったのが、なんかね子供たちはね、確かにその表面がね、そういう変身して戦って強いっていうところにやっぱり惹かれちゃうもんだから、そのなんか本来持っていた、物語として持っていたその深い部分っていうか、いわゆる大人がおーって思うような部分がだんだんだんだん薄れてきちゃって、かなっていうね、気はしますけどね。何の話してんだ俺そんな感じですよ。だからまあ何が言いたいのかというと、あなたがね若い時に、感動したね、あなたにとってのね、子供の頃のヒーローとかヒロインは何ですかっていうのをね、ちょっと考えてみると面白いかなと思います。僕はそういう意味ではね、仮面ライダー、初代の仮面ライダーもそうだし、機械ダーがねすごく自分の中ではねヒットしたかなって思いますね。でちょっと大人になってから見返してみるとね、ああすげえこう、そうだよ、良心回路とかあったなみたいな、不完全だと、俺は不完全なんだって思いながらね戦っていく、そのねジロー、ね、機械だ、なんかかっこいいなって。まあその後でね、機械だもね、機械だ01とかいうね 兄貴分みたいなのが出てきてね、でそれが一郎とか言うんだけど、一郎いらねえだろうみたいな、二郎でいいよねみたいな。でもまあまあまあ、でもそれはそれでね面白かったんですけどね。まあ機械弾ですね、僕はね。仮面ライダー1号か機械弾、藤岡弘か機械弾の人、なんつったっけな、なんとかっていう人なんですよね。まあその人かなみたいな、うん、そんな。ということで、まあそろそろね、映画人ラジオも、まあ、本当に今日は、本当今日こそどうでもいい話をしてしまってね、まあ、申し訳ないことなんですけども、まああなたにとっての、ヒーロー、ね、ヒロインは誰ですかみたいな、そんな話来てしまいました。そんな感じで今日もね早く寝ましょう皆さん。ごめんなさい、僕のしょうもない話でということで、クラウンの話とね、ヒーローの話、悩みを抱えたヒーローは強いぞと、そういう話でしたね。そんな感じ、まあ、そんな話で今日は終わりたいと思います。そろそろね、皆様早く寝ましょう。おやすみなさい。ではでは、また来週、バイバイ。